むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに、とこしえの命の祝福を命じられたからである。それではお願いいたします。
私たちの主イエス様は、言うまでもなく偉大なお教師だけではなく、真理そのものです。イエス様の話された一つ一つの言葉は、一つの教えよりも、ご自身の啓示そのものでした。この主イエス様を紹介することとはやっぱり素晴らしい特権なのではないでしょうか。ですが、どこで集まっても喜びの集いです。イエス様が紹介されるからです。そうするとやっぱり希望があります。この間も土日曜日ちょっと広島の喜びの集いに来まして、200人以上来られましたし、10人の兄弟姉妹は洗礼を受けるようになりましたし、また4人の、赤ちゃんのために、祝福式があったのです。福音書の中でイエス様はある非常に困った父親に言いました。この子を私のところに連れてきなさい。あの子は生まれた時必ず親の喜びの種だったに違いないけど、この子供は結局悩みの種になってしまいました。けどイエス様のところでからは解放され、自由になり、本人だけではなく親も考えられないほど喜ぶようになりました。ですから、今回の4人の親も分かったでしょう。すなわち我が子を主イエス様のところに連れて行くと必ず祝福される。そして祝福されれば、もちろん子供も親も必要なものを得られること。前に何回も言いましたように、大切なのは喜ぶことができることです。今朝もまだ会ってない人から電話がありまして、3年4年前に彼女の母親は南部線で飛び込み自殺してしまったのです。もちろん彼女はその時19歳だったんです。もちろんとんでもないショックを受けて、初め頃考える暇もなかったし、母親の代わりに一生懸命、働かなければならなかったんですけど、やっぱり ノイローゼになり、過食症にもなり、落ち込むと父親はもう大変怒るようになったのですけど、最近のお父さんも少し親切になったらしい。なぜならば娘は結局友達からイエス様のことを聞いて素直に受け入れ信ずるようになったからです。電話でも彼女も言ったんですけど、イエス様は大好き、御言葉を食べてます。それで十分なのではないでしょうか。彼女は何と言ったかと言いますと、鬱になったけど幸せ。本物のイエス様によって捉えられたからなのではないでしょうか。 まあ、彼女にとって一番、まあ、好きな御言葉とは、イサヤ書の43章の4節だそうです。私の目にはあなたはたっとい高価である。私はあなたを愛している。永遠に変わらないお方によって愛されていることこそが、もう最高なのではないでしょうか。まあ、主が働くと、祝福してくださると人間は本当に意味で喜ぶことができるなのではないでしょうか。主の祝福がなければ、人生は確かに無意味で無価値なものになります。まあ、ことの満足を与えられるお方とは、私たちの主イエス様だけです。今読みました箇所の3節の後半に、主がそこに、常しえの命の祝福を命じられるとあります。まあ、普通聖書の中で常しえの命とあんまり使われていない。いつも永遠の命、もちろん同じことでしょう。けども永遠の命とは、もちろんものではない。イエス様、ご自身です。私は命です。唯一の永遠に変わらない方ですとイエス様は言われました。確かにこのイエス様は我々の罪滅ぼしのために犠牲になり死にました。昇天なさったイエス様は言えたのです。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。主イエス様を持つ者は永遠の命を持っており、主イエス様を持たない者は永遠の命を持っていないと聖書ははっきり言っているのです。この主イエス様、この命そのものであるイエス様は、昨日も今日もいつまでも変わりません。ですが、永遠の命そのものであられるイエス様の祝福を得ることこそが最も大切です。私たちが必要とすることはただ一つなのは、まあ、主の永遠の命そのものであるイエス様の祝福なのではないでしょうか。なぜならば、私たちは主の祝福を受けるときに初めて悩みながら喜ぶことができる。喜びを持って、平安を持って、生き生きとした希望を持って毎日過ごすことができるからです。確かに人間はみんな例外なく、まあ、一つの共通点でしょう。みんな幸せになりたい。けども、大部分の人間は諦めています。なりたいけど、無理でしょう。確かに問題を持っていない人は存在しない。信仰があっても人間は悩むものです。問題は、悩みながら問題を持ちながら喜ぶことができるかできないかということです。死の幸せの根拠とは一体何なのでしょうか。まあ、主によって愛されているという確信を持つこと、主の祝福を得ることです。主の祝福を得る道とは何でしょうかね。答えは3つです。第1番目、本当に意味で主を知ることです。私たちは何と何と何を信ずるかはそんなに問題ではない。誰を信ずるか、誰に頼るかということです。第2番目、本当の、まあ、意志を持つことです。もう一つ、心から主の栄光だけを求めることです。まあ、主の祝福を得るために、私たちは もちろんまず、主を知ることです。本物のイエス様を知ることです。本物がいると偽物もある。キリスト教という宗教と関係をしているキリストとは偽物。十字架の上で犠牲になったイエス様は無宗教です。宗教と全く関係のないお方です。ダビデは詩編の中で115編ですけれども、 誠の神について、まあ、ヨガワのことを書いたのです。まあ、3000年前なんですけども、115編、まあ、よく知られている箇所です。主に一節はよく引用される大切な箇所です。ちょっと一節から読みましょうか。115編の一節から、私たちにではなく主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただ、あなたの皆にのみ、帰してください。なぜ、国々は言うのか、カガガの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は、天におられ、その望むところをことごとく行われる。まあ、私たちの神は生きておる。と、ダビデは確信して、喜ぶことができた。ここで私たちの神と書いてあるだけじゃなくて、カガガの、まあ、神と書いてないんです。神は唯一ですから。カガガの偶像は、銀や金で人、人間の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を、声を耐えることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も皆これと同じである。まあ、ことの唯一の神について、ダビデは、はっきり言ったのです。すなわち、まことの神とは、天と地を作られたお方であると、まあ、中古説に書いてあります。そして今読みました三節に、私たちの神は天におられ、その望むところ、もとく行われると書いてあります。まあ、一言葉で言いますと、誠の唯一の神は生きておられるお方です。まあ、祈りを聞いてくださるお方です。恵んでくださるお方です。必要な助けを、必要な導きを与えてくださるお方です。したがって他のいわゆる神々は生きていないものであり、人間の思想であり、人間の棚を産物に過ぎません。人間によって作られた神々は、まあ、聖書の中でいつも偶像と呼ばれています。ダビデはこの詩編の115編の中でこの誠の神と偽物である偶像を、まあ、比較しています。誠の神に出会った人々は結局主を知り、心の拠り所を持つものであり、また彼らは喜んで、主は私たちのものです。神は私たちの神ですということができる。ダビデは、まあ、イスラエルの人々も、まあ、三節に書いてありますように、私たちの神と明かしすることができたのです。まあ、ことの神に出会っていない方々は、もちろん主を知らず、従って決して、主なる神は私のものであると言えないのです。ですから、ダビデは、まあ、4節に、彼らの偶像と言ったのです。まあ、ダビデ王は、まあ、誠の神と偶像とを、まあ、比較されました。我々の神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。まあ、誠の神は手に、つまわれ、この主なる神にとって不可能なことは何一つない。私たちの主にとって不可能なことはないと考えると希望が湧いてきます。偶像とは結局人間の作ったものです。まあよく作られているかもしれない。現実的に。けども偶像は、まあ、ある時は、まあ、男に似せて作られ、ある時は女の形に似たものとして作られ、またある時は動物にかたどって作られているのです。本気になってこれは神だと思う人はいないはずです。まあ、いずれも偶像 の共通点があります。それは、偶像すべてが語らない。